お客様、カノン指名してくれてありがとう。あ、さっきカウンターで気遣わせちゃったかな。そうだったらごめんね。もしかして私のこと気になってくれた？嬉しい。よし、じゃあ今日はカノンちゃんがいっぱい癒してあげちゃうぞ。絵本はお任せでいい？じゃあ私のお気に入りにしちゃおっかな。あそこの本棚から選んでくるからちょっと待っててね。しゅっと、どれにしようかな。迷うな。これかこれかこれか。よし、これにしよ。お待たせお待たせ。これこれ、楽器の生命ってやつ。私これ好きなんだ。よし、ちょっと、それじゃあここ頭、私のお膝に乗せちゃっていいよ。ああ、別に遠慮とかいらないからね。うん、大丈夫。それじゃあ今日はこれ、カノンが読んであげるね。一緒に楽しもう。
あ、別に。眠くなっちゃったら途中で寝ちゃってもいいよ。
それじゃあ始まり始まり。楽器の生命。音楽というものは、一体悲しい感じを人々の心に与えるものです。いい楽器になればなるほど、その細かな波動が一層鋭く魂に食い入るように、ますます悲しい感じをそそるのであります。そして、奏でる人が名手になればなるほど、耐え難い思いがされるのでした。愉快な楽器があったら、どんなに人々が慰められるであろうと、ある無名な音楽家は考えました。その人は、どうしたら愉快な音が出るかと、いろいろに苦心を凝らしたのです。そして、笛や琴のような単純な楽器ではどうすることもできないけれど、オルガンのように複雑な楽器になったら、何とかしてその目的が達せられはしないかということを考えたのです。彼は日夜、いい音色が出て、しかもそれが、何とも言えない愉快な音であるには、どうしたらそう作られるかという研究を積んだのであります。彼は最初、純金の細い線で試しました。しかし、その音色はあまりに澄んで、さえきっています。次に、金と銀を混じて細い線を作りました。これは、また調子が高いばかりで、愉快な音と言い切ることができませんでした。それから幾度も失敗して、長い間かかって、やっと、彼は鉄と銀を混合することによって、ついに愉快な音色を出すことに成功しました。彼は、この鉄と銀からできた一筋の線を、オルガンの中に仕掛けました。すると、このオルガンは誰が聞いても、それはそれは愉快な音が出たのであります。心を愉快にする。例えば、今まで沈んでいたものが その音を聞くと陽気になるということは、確かに今までの音楽とは反対のことでした。これなら、どんな神経質な子供に聞かせても、また気持ちの常に滅入る病人が聞いても、差し支えないということになりました。けれど、ただ一つ困ることには、こうしたオルガンはたくさん作られないことです。ただ一つの機械にはされなかったので、鉄と銀とでできた一筋の線は、この音楽家の手で鍛えられるよりは、他の誰も作ることができなかったからです。それは、火の加減にあったとばかり言うことはできません。まったく、この人の創作であったからであります。ある日、お金持ちのお嬢さんは、外国の雑誌で、このオルガンの広告を見ました。先ほどの無名の音楽家は、この立派な発明によって、すでに有名になっていました。そして、その人の手で作られたこのオルガンは、非常に高価なものでありました。お嬢さんは、病気のため海岸へ保養に行っていました。そして、そこでこの広告を見たのであります。それでなくてさえ、気が沈んで寂しいのを、毎日、波の音を聞き、風の並木に当たる音を聞くと、一層気持ちが滅入るのでした。そしてそれは決して、病気にとっていいことではありませんでした。お嬢さんは音楽が好きでしたから、こんな時にバイオリンか琴が弾いてみたいと思いましたが、お医者様がかえって神経を興奮させてよくないだろうと言って許さなかったのです。そのお医者様は音楽と神経の関係をばかなり深く心得ていたからでありましょう。ここにこういう心を愉快にするオルガンがありますよ、とお嬢さんは雑誌の広告をまだそう年寄りでないお医者様に見せました。お医者様は黙ってしばらくそれを見ていましたが、驚いたというふうで、お嬢さん、もしこれが本当なら、音楽界の革命です、と言いました。お嬢さんの顔は、青白くて、目は澄んでいました。その目でじっとこちらを見て、そうした革命はあり得ることです。なんで私たちが、それを信じてはならないというはずがありましょう。とお嬢さんは答えました。いや、まったく、それに違いありません。と、お医者様は、言うより仕方がありません。彼女は、高価なお金を出して、そのオルガンをお父様から買ってもらうことにしました。それほど、お嬢さんはこのオルガンに憧れました。海を望みながら、遥か異国の空の下で、この愉快な音を出す楽器が、何人かによって奏でられたり、また、この楽器が鳴り響く夜が、ちょうどいい月夜で、街の中を歩いている人たちが歩みを止めて、しばらく、そばの建物の中から漏れる、オルガンの音色に聞き取れているありようなどを、想像せずにはいられなかったのであります。あちらの国から、オルガンが着きましたときに、お嬢さんは、 どんなに喜んだでありましょう。それから毎日毎夜オルガンを鳴らしていました。それは本当に愉快な音色でありました。ちょうど柔らかな土を破って目が燃え出るような喜びを聞く人の心に与えました。浜の人たちはこのオルガンの音色を聞いてから夜も浮かれ心地になって波打ち際をぶらぶら歩くようになりました。こんなに魚が跳ねることはめったにない。あのオルガンの音色がするようになってからだといった漁師もございました。お嬢さんは病気ということを忘れて、その夜も遅くまでオルガンを弾いていました。お嬢さんのお父様はそのことを心配しました。そしてお医者様に、どうか注意してくれるようにと申されました。お医者様は、たとえ何と言っても、お嬢さんが言うことを聞かないのを知っていましたから、当惑してしまいました。お嬢さん、夜、窓を開けて、そうしていつまでもオルガンをお鳴らしになるのは弾けません、と言いました。私は、あの波の音と、今調子を合わせているのですよ。魚が、浮かれて跳ねると、浜の人たちも言っています。と、お嬢さんは怒りっぽい口調で、音楽の方に気を取られて言いました。いえ、お嬢さん。海の方から吹いてくる潮風で、オルガンが痛むから言ったのです。と、お医者様は答えました。お嬢さんは、オルガンが痛むと聞いて、初めてびっくりしました。お嬢さんは、病気が良くならないで、とうとう死んでしまいました。そして、このオルガンは、この村の小学校へ寄付することになりました。校長は、どんなに喜んだことでしょう。また音楽の教師はどんなにこのオルガンを弾くこどんなにこのオルガンを弾くのを嬉しがったでしょう。皆さんはこの上等のオルガンに歩調を合わせて愉快に体操をすることもできれば、また歌うこともできますと先生は生徒らに向かって言いました。小学校は小高いところにありました。学校の窓からはよく紫色の海が見えました。窓の際にはオレンジの木があって、夏は白い香りの高い花が咲きました。そして秋から冬にかけては真っ黄色に実が熟したのであります。若い女の教師は日が暮れる頃まで一人学校に残ってオルガンを鳴らしていることがありました。また男の教師も遅くまでこのオルガンを弾いていることがありました。オルガンの愉快な音色は紫色の海の上まで転げて行きました。この楽器で体操や唱歌を習った子供らはいつしか大きくなって、娘たちはお嫁さんになり、男は立派に一人前の百姓となりました。けれどその人たちは子供の時分に聞いた 愉快なオルガンの音をいつまでも思い出したのであります。長い年月の間に学校の先生は入れ替わるように変わってゆきました。けれど校長だけは変わらずに勤めておりました。しかし、もう頭もひげもすっかり白くなっています。皆さん、この学校のオルガンは上等な品で、誰でもこの音を聞いて愉快にならないものはありません。皆さんも毎日、このオルガンの音色のように、気持ちを爽やかに、この音色と一緒に歩調を合わし、また勉強をしなければなりません。と、校長は生徒らを集めて言ったのです。音楽の先生は、校長の言ったことを誠に本当であると思っていましたが、小さな生徒らは、この学校のオルガンを決して愉快な音の出るものだとは信じていませんでした。家に帰ってこの話をお父さんやお母さんにすると、ああ、あの学校のオルガンは有名なものだと感銘しましたが、子供たちはどういうものか、そのオルガンを愉快とも何とも思っておりませんでした。これはどうしたことでしょう。もしこのオルガンを送った年取った音楽家がこのオルガンの音色を聞いたら、すべてがわかることです。そしてきっとその時、次のように言ったでしょう。小さなものの耳は確かだ。本当に子供たちの言う通り、このオルガンからは愉快な音がしない。壊れているからだ。しかし私にはもうそれを新しく作るだけの気力がなくなった。このオルガンの役目はこれまでに十分果たしたはずだ。鉄と銀とで作られた一筋の線は、長い間海の上から吹いてくる潮風のためにいつしか錆びて切れてしまっていたのです。たとえこの線は切れてもオルガンは鳴ったのでした。ただその証拠に、もはやこのオルガンの音色が海の上を転がっても、魚が波間に跳ねるようなことはなかったのであります。おしまい。どうだった？この絵本、珍しくてさ、他のお話みたいに主人公が人間じゃなくて楽器なんだよね。こういうところも好きなんだ。私音楽やってるけどさ、その和音コードってあるじゃん。そうそう、ドレミファの組み合わせ。あれって組み合わせによって心地よい音色とか、ちょっと寂しくなるような音色とか、冷たく感じるような音色とかが決まってるんだけどさ、世界中の人がみんな、生活も文化も違うのに、この感じ方が世界中で統一されてるのが、すごく不思議だなって思うんだ。みんな住む場所や価値観は違っても、根底はきっとどこかでつながってるんだろうね。なんか素敵だよね。今日帰ったら、私のサクソファン、大掃除してあげよ。いい音鳴らすんだ、これが。 あたしの相棒だよ。あー、なんならお客様、後でカノンのお家でカノンの演奏聞いてみる？なんちゃって。
じゃあお客様、今日はありがとね。このお部屋のお時間まだあるけど、今日はもう帰っちゃう？それともここでお昼寝してく？